申命記18章18節。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることすべてを彼らに告げる。私の名によって彼が告げる。私の言葉に聞き従わないものがあれば、私はその人に責任を問う。ただし、預言者であっても、私が告げようと命じていないことを、不遜にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする者がいるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が語られたのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうか、というような場合、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず、実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼に怯えることはない。申命記13章1節。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神、主は、あなた方が心を尽くし、命を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御心に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。それでは、牧師か偽教師かと題して、小倉先生に取り次いでいただきます。小倉先生、よろしくお願いします。
おはようございます。今日も暑くなりそうな感じです。今日のテーマはいささか物騒なテーマですね。でも、語らなければならないテーマでもあるなと思って、選びました。一言祈ります。恵みの深い天の父なる神様、4月の最後の主の日です。世はゴールデンウィークの最中にあり、また天候も良くて、行楽日和でいろんなことをしている人たちがたくさんいると思いますが、こうして私たちはあなたの御前に共に集められて、あなたに聞く幸いなひとときを与えられていることを感謝をします。どうぞあなたがこのひととき真ん中にあって、私たちを導いてください。どうぞ御言葉に私たちが思いを潜め、あなたが語るそのことを受け取っていくことができるように、一人一人を導いてください。御霊がどうぞ語る者のうちにも、聞く一人一人のうちにも、豊かに望んで導いてくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。旧約の時代にはですね、これですね。おっと、ミスった。すみません、こっちですね。はい。旧約の時代にはですね、イスラエルの民の前に多くの偽預言者が現れました。で、新約の時代には、教会の中に、偽教師が入り込みました。 旧約時代の預言者も新約時代の使徒や牧師たちもこの偽物たちに苦しめられたわけです。イスラエルの民も教会も偽預言者や偽教師たちの言葉に惑わされたりそそのかされたりして正しい信仰の道から外れてしまうことが、しばしば起きたわけですよね。で、この背信と混乱の原因というのは、偽預言者や偽教師たちも本物の預言者や人たちと同じように語ったことによるわけです。偽物たちは本物と同じ言葉や言い回しを用いて語りました。主は仰せられるとかですね、主の言葉という表現を用いて偽物も語るわけです。で、偽物たちが主の御名を用いずに別の神々の名で語るなら、何の問題もないわけです。あれは別の神々の預言者であって、私とは関係ないものだと人々はすぐに判別できるからです。しかし主の御名で語られるために人々は聞かなければならない、従わなければならないと思ってしまうわけです。旧約の時代には偽預言者に従ったため、永遠に続くとダビデに約束された王国はアッシリアとバビロンによって滅ぼされ、イスラエルの民は異教の神々の世界に連れて行かれました。新約の時代にはユダヤ的な律法主義によってキリストを信じるだけでは不十分で律法を守らなければ救われないと福音が歪められました。パウロが生涯をかけて戦ったのはこのユダヤ的律法主義であったわけですね。で、その後も様々な異端の教えが現れました。代表的なものを紹介すれば、ギリシャ哲学の影響を強く受け、霊肉二元論。簡単に言えば、霊は善であり、肉、すなわち物質は悪であって、両者は対立しているという考え方ですね。霊肉二元論。その考え方に立って、聖書の教えをことごとく歪めた、グノーシス主義というのがあります。そこから派生して、キリストが人であることを否定した加減論というのもあります。逆に神であることを否定したアリウス主義というのもあります。近世においては、ルターを悩ませた熱狂主義者たちがいます。彼らは聖書の権威を否定し、聖霊の直接啓示を主張しました。近現代ではエホバの証人、物見の塔と呼ばれますね。モルモン教、統一教会。こういったものはすべて偽預言者、偽教師の活動の結果です。異端とまでは言えませんが、20世紀の後半あたりから福音的キリスト教と言われているグループの中からも、聖書が誤りのない神の言葉であることを否定したり、神が語ろうとしていることよりも、読み手である人がどう理解するか、どう受け取るか、それを優先させる聖書解釈が人気を博したりしています。神がその人に伝えようとしている人にとっての客観的なメッセージを退け、その人が聞きたい主観的なメッセージを受け取ればよいのだというような考え方です。で、これは結局のところ、自分の聞きたいことだけ聞けばいい、聞きたくないことは無視してよいということになり、聖書を否定することになります。で、それは聖書を通してご自身の御心を掲示された神を否定することになります。今流行っているそういう聖書解釈についていくと、とんでもないところに行ってしまうかもしれないわけです。 目の前にあるものが偽物である、そのことを判別できないと、教会は確実に混乱し、分裂したり誤った方向へ行ってしまい、衰退してしまうわけです。預言者と偽預言者の区別、牧師と偽教師の区別、これは教会にとって重大な問題、死活問題です。偽物と本物をどうやって判別すればいいんでしょうか。判別のための一つの基準が、今朝の御言葉である申命記の18章、21節から22節に述べられています。あなたが心の中で、私たちは主が語られたのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうかというような場合、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼に怯えることはないと。預言者の語ったことが実現するかどうか、それが本物と偽物とを見分ける基準であると言われているわけです。確かにこれはわかりやすい基準ですね。しかし、これが神の教えである、これに従わなければならないというような言葉に対しては、実現するかどうかというこの基準では判断できないんですね。例えば明日こういうことが起こるっていうふうなことを言ったんであればね、それが起きるかどうかすぐわかるわけですよ。でも、これが神様があなたに求めていることですよって言ったようなことは、実現するかどうかわかんないでしょ、すぐには。そのような場合には、言葉が実現するということを、結果として神の祝福が注がれる、平安や喜びが、や感謝が与えられるというように、こう、置き換える必要があるだろうと思うんですね。語られた言葉に従ったとき、神の祝福が注がれたとなれば、本物である。そう判断できるでしょう。そういうふうにこう置き換えて考えれば、この申命記18章21節22節のことのこの基準というのは、かなり多くの事柄に適用できる基準であろうと思うんですね。ですからまず、語られたことが本当に実現しているのかどうか、その通りになっているのかどうか、そのことに従ったときに神の祝福があるのかどうか。それが本物と偽物を区別する一つの基準であると言えるでしょう。で、しかし、それだけで大丈夫と片付けられない難問が控えているんですね。それがもう一箇所の御言葉である申命記13章の一節二節です。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、こう書かれてますよね。で、ここでは預言者の語ったことが実現しているんですよ。ですから先の基準からすれば、この預言者本物ってことになっちゃうんです。でも、この文脈は明らかにこの預言者が偽預言者であることを示しています。この預言者は続けて、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようって語ってるからです。偽預言者ですよね、明らかに。でも、この偽預言者の語ったことが実現してるんですよ。神である主は、あえてこの問題を複雑にしているんですね。それは私たちが本当に神に従うかどうかを試すためです。何があっても、どんなに不思議なことが目の前で起こっても、ただ不思議だというだけで、私たちがそれになびいて神から離れてしまうかどうかを試すためです。 3節を見ると、あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし、命を尽くして本当にあなた方の神主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられるからである。こう書かれています。言葉が実現するなら本物の預言者であるという先の基準は、この場合には当てはまらないわけです。聖書の言葉というのは、この基準を単純に当てはめて、これは丸、これは×、そう決めつけるのが難しい場合がいっぱいあるわけですよ。私たちはこのことを知っておかなければなりません。まあ、それはそれとしてですね、どうやって本物と偽物と区別すればいいんでしょうか。この難問への答えは続く4節にあります。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。本物の預言者が指し示すものは、どこまで行っても主なる神なんですよ。主を神として恐れ、主に仕え、主の御言葉に聞き従うこと、これを徹底して指し示すんです。それは、先行する12章の32節で語られている主の言葉に誰よりも忠実に従うのが預言者だからです。そこにはこう命じられています。あなた方は、私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えたり減らしたりしてはならないと。まあ、ここに付け加えたり減らしたりしてはならないと言われていますね。で、この言葉は、聖書を締めくくる戒めの言葉として言われていることと一致しています。黙示録の22章の18節19節。本当に聖書の最後の言葉ですよね。その黙示録の22章の18節19節に、もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。こう書かれているんですね。そしてこの後、主よ来てください。アーメンという形で聖書が終わるわけですよ。ですから聖書の一番最後の神様のメッセージとして書かれている言葉がまさに付け加えたり減らしたりしてはならないなんですよ。聖書にないことを教えたり、聖書が言っていることを無視したりするなら、そのものは神から呪われると言われているんです。ですから本物は、主なる神とその御言葉を徹底的に指し示すんです。主なる神ではない他の何か、それは神々かもしれないし、人かもしれません。制度や組織かもしれないし、あるいは物やお金かもしれません。主ではない何かを示し、それに従うように、あるいは主なる神以上に、それを優先させるように導こうとするなら、それは偽預言者であり、偽教師です。そのような偽物は、きっぱりと排除しなければならないわけです。十三章の五節に、その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならない。なぜならその人はあなたをエジプトの地から導き出して、奴隷の家から贖い出されたあなた方の神主に対して、あなた方を反逆するようにそそのかし、あなた方の神主が歩めと命じた道から、あなたを迷わせようとするからである。 あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。こう命じられているわけですよ。この点に関して曖昧さは許されないんです。もう一度確認しておきたいですが、この箇所で言われていることは、神である主が命じておられることをしっかり守り、そこに留まれということです。主にすがれとも言われています。問題に直面し、どうしたらいいかわからなくなるとき、見えない神よりも見える人に頼りたくなってしまうことが私たちにはありますよね。聖書の中から答えを探すよりも、誰かに相談する方が手っ取り早いと思ってしまうわけです。そしてその相手が自分にとって都合のいいことを言ってくれたら、これほど嬉しく楽しいことはないわけです。でも、そこにこそ偽預言者が付け入る隙があるわけです。面倒でも、時間がかかっても、主にすがって答えを見出す努力、これが求められるんです。自分が聖書と向き合い、神の語りかけに聞いていくという姿勢が大切なんです。そうすれば、偽預言者に惑わされる危険性はずっと減ります。使徒のヨハネは、その手紙の中で次のように語っています。第一ヨハネの2章の27節です。第一ヨハネの2章の27節。あなた方のうちには、御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方を教えられた通り、御子のうちにとどまりなさいと。私たちのうちにおられる聖霊が正しいものを教えてくださる。そう言ってるわけです。またその少し前の24節では、初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまりますと語っています。初めから聞いている教えで十分なんですよ。奇抜な目新しい教え、これは必要ないんです。聖書は神が啓示してくださった神の言葉です。私たちが神との関係において知らなければならないこと、救いと信仰と生活に関して私たちが知らなければならないことはすべて啓示されています。ですから、目新しい教えを学ぶ必要はないんです。私たちが学ぶべきことは聖書の教えであり、それは私たちが初めから聞いていることなんですね。誰かの語る言葉が聖書の語っていることと一致しているかどうか。一致していないなら、たとえそこに不思議な印が伴っていたとしても、それは偽物である。また、一致していても、聖書全体と調和するかどうかということも確認する必要があります。なぜなら、異端の教えの多くは、ある教理をことさらに強調するということであるからです。その教理自体は、聖書の教えそのものです。ですからおかしくないんですよ。でも、他の教えとのバランスを著しく欠くような強調がされたりする。そうであるならそれは聖書の他の部分の否定につながるわけです。 そうであるならば、それは異端です。偽物です。聖書の言葉に一致し、聖書全体の教えのバランスとも一致する。それが語られているなら、それは本物です。それを私たちは注意深く見極める必要があるわけです。キリストの教会を立て上げるために、神の言葉を正しく語っている牧師なのか、自分の教会を立て、自分の繁栄を求めるために割り引いたり水増ししたりして語っている偽教師なのか、私たちはそのどちらかなのか判断しなければならないわけです。そのためにはどこまでも聖書を拠り所にしなければならない。聖書全体の教えに照らして語られていることが合っているか、他の聖書の教えとバランスが取れているか、今まで聞いてきたことと違っていないか、そういったことを一つ一つ点検する必要があるわけです。自分一人で判断が難しいと感じるなら、教会の兄弟姉妹と分かち合うことも大きな助けになるでしょう。聖書の理解度というのは一人一人違いますか？聖書を読み続けるならば、聖書的な考え方、これは神が物事をどのように見、受け止め、行動されるのか、そのように聖書的な考え方、それが私たちが聖書を読み続けるならば、着実に身についてきます。そしてそれは私たちにとって、信仰を成長させ、福音を前進させ、教会を立て上げるために大きな力、助けになります。本物か偽物か、それを見分けるのは、まさにその聖書によって私たちが判断しなければならないことです。私が本物の牧師か、偽物の偽教師か、それを見分けるためにも、より一層皆さんには聖書に親しんでいただきたいと思うんですね。お祈りしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、聖書の歴史を振り返れば、そこに多くの偽預言者が入り込んできました。サタンは巧妙に、光の御使いに似せて、教会を混乱させ、また神の民を神から引き離そうとして、様々な手を講じてきました。実際にそれによって、信仰を失った者たちも大勢います。決して私たちの信仰の歩みというのが、順中満帆の平穏なものではないことを改めて思わされます。本物か偽物か、もしも偽物についていったら、私たちは信仰から外れて滅びに至ってしまいます。神様、どうぞその本物か偽物か見分ける力を私たち一人一人に与えてくださるようにお願いをします。何よりも御言葉に親しむことが、その本物と偽物を見分けるための鍵になります。どうぞ私たち一人一人に、その見分ける力、聖書を正しく理解していく力を与えてくださるようにお願いをします。それは、日々の歩みの中で地道に聖書に取り組んでいかなければ手にすることのできないものです。 どうぞこの群れの一人一人が忍耐強く御言葉に聞きながら、見分ける力を養っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。あなたがこの群れを祝福してくださることを期待し信じ、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。